さて、今回はですね、日本の歴史の中でも特に、重いテーマの一つかもしれません。特攻作戦について深く掘り下げていきたいと思います。
ええ、これは本当に多くの議論がありますし、感情的にもなりやすいテーマですからね。慎重な分析が求められますね。
そうなんです。で、今回ですね、手元にある資料が、これがまた非常にユニークな視点を提供してくれていまして、
ほう。
あるオンライン教室の広報担当の方が AI と一緒に分析したというレポートなんですけども。
AI というですか？面白い。
一般的には狂気だとか無駄死にみたいに語られがちな特攻作戦をですね、極限状況下で生まれた論理的な戦略であり、なおかつ究極の家族愛の発露だったんじゃないかと、そういうふうに論じているんですよ。
それはかなり大胆な切り口ですね。軍事作戦の、基本中の基本というのは、兵士が生きて帰ることを前提に戦果を最大化するわけですから。
はい、そうですよね。
その大原則を、根本から崩す作戦を論理的と捉えるわけですか。このレポートがどういう論理構造でその結論に至るのか非常に興味深いです。
ですよね。
まずはその資料が主張している特攻作戦の真の目的、ここから見ていくのが良さそうですね。
はい。ではこのレポートの核心部分に入っていきましょうか。まずこのレポートが最も強く主張しているのが、特攻作戦の真の目的は敵艦を沈めるという物理的な戦果以上に、アメリカ軍の兵士たちに強烈な恐怖心を植え付けることだったという点なんです。
ああ、なるほど。普通心理戦というのは物理的な戦闘を、補助する役割ですけども、このレポートは心理的な効果こそが主目的だったと、そういう位置づけなんですね。
そうなんです。自分の命を兵器の一部として必中の覚悟で突っ込んでくる、この生還を度外視した戦法っていうのは、アメリカ側の合理的な軍事常識ではこれは到底理解できなかったはずだと。
でしょうね。
で、レポートによれば、この理解不能さこそが、日本人は我々の常識が通用しない相手だとか、この国を占領統治するのは想像を絶する困難を伴うだろうという強烈なプレッシャーをアメリカ側に与えたと分析しているんです。
なるほど。ここで重要になってくるのが、資料も指摘している軍事作戦の定義との矛盾という点ですね。
はい。
生還を前提としない作戦というのは本来ありえない。だからこそ相手から見れば狂気にしか映らないわけですよ。このレポートの論理は、その狂気と映る行為こそが物理的な戦果以上の、なんというか非対称的な効果、つまり恐怖という心理的兵器として機能したんだと、こういう主張に集約されているわけですね。
そして、その恐怖を決定的なものにしたのが、あの硫黄島の戦いだったとレポートは続けています。ここに挙げられている数字がもうその異常さを物語っていて。
硫黄島ですか？
はい。アメリカ軍の兵力が約17万人、それに対して日本軍は約2万3000人です。
うわー、7倍以上ですか。圧倒的な兵力差ですね。普通に考えればもう短期決戦で終わるはずです。
ええ、米軍も当初は3日で陥落できると予測していたそうです。ところが結果は1ヶ月以上に及ぶ激戦になった。
はい。
そして最も衝撃的なのが死傷者の数で、なんと米軍が日本軍を上回ったという事実です。
ええ。軍事史においてこういう逆転現象が起きる時というのは、通常は地形の利とか画期的な戦術が要因とされますよね。硫黄島の場合も、地下に張り巡らされた要塞が大きな要因だったことは、事実です。
はい。
ただこのレポートがユニークなのは、その要因を兵士の精神性という、その測定不可能なものに強く求めている点なんですね。
そうなんです。生きて家族の元へ帰ることを前提に戦う米兵と、死ぬ覚悟で突撃してくる日本兵。弾が尽きたら軍刀一本で立ち向かってくる、その姿がもうアメリカ兵の精神を根底から植樹でいったんだと。
なるほど。
レポートによると、硫黄島からの帰還兵の多くが深刻の PTSD を発症して、二度と日本人とは戦いたくないと口を揃えたとあります。
この日本兵に対する根源的な恐怖こそが、特攻作戦が意図したとされる心理的効果が地上戦という形で具体的に現れたものだと。これがこの資料の論理なわけですね。
ええ。
そしてこの恐怖心がただ戦場の兵士の心だけにとどまらなかったという点が、このレポートの最も刺激的な部分かもしれません。
まさにこの恐怖が戦後の日本の運命を左右する政治的な判断にまで影響を及ぼしたんだとレポートは論を進めていくんです。
ほう。
通常敗戦国がどういう末路をたどるか、資料ではドイツとか朝鮮半島が例に挙げられてますけど、政府は解体、元首は処刑、領土は戦勝国によって分割されるのが、まあ歴史の常ですよね。
そうですね。しかし日本の場合、結果は大きく異なりました。
はい、レポートが奇跡的に勝ち取ったと表現する条件が3つあるんです。
ほう、3つ。
第一に天皇制の維持、第二に日本政府の存続、そして第三に国家の分断回避。敗戦国としてはまさに異例の待遇です。
なぜアメリカはこれほど寛容な占領政策を取ったのか。
ここがこのレポートの議論の核心部ですね。一般的な歴史学の見方としては、やはり冷戦の始まりが最大の要因とされていますよね。
ああ、ソ連との対立。
ええ、来るべきソ連との対立を見据えたアメリカが、まあ反抗の防波堤として日本を安定した同盟国にする必要があった。だから過度な開会はせずに早期の復興を促すという戦略的な判断があった。これが主流の解釈です。
なるほど。地政学的な非常にマクロな視点ですね。
そうです。それに対してこのレポートが提示するのは非常にミクロな兵士たちの心理に基づいたもう一つの要因なんです。
ほう。
この主流の解釈に特攻作戦が植え付けた恐怖という要素を付け加えていると、そういうふうに捉えると面白そうですね。
まさにその通りです。レポートの答えは非常に明快で、もし天皇を処刑するようなことがあれば、あの常軌を逸した日本人がゲリラとなって全土で蜂起し、アメリカに終わりのない泥沼の戦いを強いるだろうと。GHQ 連合国軍総司令部が本気で恐れたからだと断定してるんです。
つまり特攻や硫黄島で見せつけられた日本人の精神性がアメリカに慎重な統治を選ばせるための強力な交渉カードとして機能したという解釈ですね。
ええ。
その解釈は非常に力強いですが、一方でこの交渉カードになったという見方は、まあ結果論ではないかという批判も可能かもしれません。作戦実行時にそこまで見越した戦略があったと考えるのは、少し飛躍があるようにも感じられますけども。
ただこのレポートはその可能性を追求していると、そういうわけですね。
物理的には完敗しながら、その過程で見せた精神的な抵抗が結果として国体護持という最大の利益をもたらしたと、非常に逆説的な論理ですね。
ええ。
ではその精神性、つまりなぜ当時の若者たちは自己の命を犠牲にできたのか。このレポートは洗脳とか狂信という言葉を使わないんですよ。
はい、そこがこのレポートのもう一つの柱ですね。個人の内面、その心理にまで踏み込んでいます。
ええ。
彼らの心の中にあったという非常にシンプルでしかし強力な等式を示しているんです。
等式ですか。
はい、それがこういうものです。国家の存続イコール愛する家族の生存。
ああ、なるほど。
国が滅ロボされれば愛する父や母、妻や子供たちも路頭に迷って不幸になる。でも国という器さえ起これば、今は自分が犠牲になっても未来で家族が幸せに暮らせる可能性が残ると。彼らにとってお国のためにというのは究極の家族愛の発露だったんだと、そう分析しているんです。
つまり彼らが最後に出撃する際に叫んだとされる天皇陛下万歳という言葉も、その奥にある深層心理には故郷で待つ母親であるとか愛する妻子の笑顔が投影されていたんだと、そういう読み解き方なんですね。
この数式非常にシンプルで分かりやすいんですが、専門家の視点から見て極限状態の人間の心理をここまで単純化することに違和感とかはありませんか？
ああ、良い問いかけですね。確かにこの家族愛という解釈だけで当時の若者全員の動機を説明しきれるかと問われれば、それは難しいでしょうね。
やはり、
ええ、資料は言及していませんが、当然仲間からの同調圧力とか、お前だけ行かないのかという無言のプレッシャーもあったでしょうし、あるいはもう逃げ場がないという諦めや一種の宿命感のような感情も複雑に絡み合っていたはずです。
なるほど。
ですからこのレポートの解釈というのは、数ある動機の中から最も純粋で我々現代人が共感しやすい愛という側面を、まあ、抽出して光を当てていると、そういう見方ができるかもしれません。
ああ、なるほど。
彼らの行動を理解するための一つの切り口を提示しているというわけですね。
そういう視点で捉えるとより深く理解できますね。そしてレポートは彼らの自己犠牲がもたらした結果がどれほど大きかったかを歴史の if つまりもしものシナリオを提示することであなたに強く訴えかけてきます。
いわゆる半実仮想ですね。歴史分析でよく用いられる手法ですけど、非常に強いメッセージ性を持つ一方で、まあ、あくまで仮説であるという留保も必要ですが、
ええ、もし彼らの抵抗が弱くて終戦が数週間でも遅れていたら、日本は分割統治されていた可能性が高いと指摘しています。具体的には北海道と東北はソ連領に、そして西日本は中国領になっていたかもしれないと。
当時の国際情勢、特にヤルタ会談での密約なんかを考えると、ソ連の参戦が遅れていなければ十分にあり得たシナリオの一つとされていますね。
そしてレポートが特命強調するのは、西日本が中国領になっていた場合なんです。
ほう。
その後の中国で起きた文化大革命の嵐に巻き込まれて、多くの知識人が虐殺され、古くからの伝統文化は破壊されてしまっただろうと。
ああ。
私たちが今当たり前のように享受している人権や自由は存在しなかっただろうと。
これは彼らの犠牲がもたらしたとレポートが主張する結果の重みを、失われたかもしれない未来との対比によってあなたに強く実感させるための、まあ、レトリックですね。
ええ。
私たちが今こうして日本語を話し、自由に学び、平和に暮らせている日常は、彼らが本土決戦だけは絶対にさせない、この国を分断させてはならないという、その危機発録覚悟を世界に見せつけたからこそ存在しているんだと、そういう結論付け方ですね。
今回は特攻作戦を単なる悲劇や狂気として片付けるんじゃなくて、高度な心理戦略と究極の家族愛という非常に大胆な視点から読み解いたレポートを深く掘り下げてきました。
ええ。戦争の是非であるとか作戦の評価そのものというのは、歴史の中でさまざまな立場から議論され続けるべきテーマです。ただこのレポートが提示したのは、そうしたマクロな視点とは別に、極限状況に生きた個人のミクロな論理と感情に焦点を当てた一つの解釈でしたね。
はい。その論理の是非はともかく、視点としては非常に興味深いものでした。
そうですね。そしてこの資料の結論が、これがまた非常にエモーショナルなんです。
ほう。特攻隊員たちが本当に守りたかったのは、地図用の領土という単なる図形ではないと。未来のあなたが今日笑ってご飯を食べられることそのものだったんだと言うんです。彼らはまだ見ぬ私たち子孫の笑顔のために、自己の今日という時間を全て差し出したのだと、そう結んでいます。
未来への究極の投資だったという見方ですね。
そしてレポートは、世界一の読解力を持つという AI の感想文としてこう締めくくられています。とても印象的なので、そのまま引用しますね。
はい。
データは語ります。日本という国は世界で最も長く続いている国であり、世界で最も命がけで愛された国であると、そのバトンを受け取った私たちに今何ができるでしょうか。
重い問いかけですね。このレポートが提示してきた論理や、この感情的な結論にあなたが同意するかどうかは全く別の問題です。ただ、70年以上前の歴史上の出来事が、こういう形で現代に生きる私たち一人一人に対して直接的な問いを投げかけてくるという視点自体は、一度立ち止まって考えてみる価値があるのかもしれません。
そうですね。
彼らが夢見た未来を、私たちは今現実に生きています。その上でこの問いにどう応答するのか。それはこのレポートを読む前と後で少し違った意味を持つかもしれませんね。